それでは聖書を朗読します。新約聖書マタイの福音書26章57節から68節です。新約聖書58ページマタイ26章57節から68節です。人々はイエスを捕らえると大祭司カヤパのところに連れて行った。そこには律法学者たち長老たちが集まっていた。ペテロは遠くからイエスの後について大祭司の家の中庭まで行った。そして中に入り成り行きを見ようと下役たちと一緒に座った。さて祭司長たちと最高法院全体はイエスを死刑にするためにイエスに不利な偽証を得ようとした。多くの偽証人が出てきたが証拠は得られなかった。しかし最後に二人の者が進み出てこう言った。この人は私は神の神殿を壊してそれを三日で建て直すことができると言いました。そこで大祭司が立ち上がりイエスに言った。何も答えないのか。この人たちがお前に不利な証言をしているのはどういうことか。しかしイエスは黙っておられた。そこで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってお前に命じる。お前は神の子キリストなのか答えよ。イエスは彼に言われた。あなたが言った通りです。しかし私はあなた方に言います。あなた方は今から後に人の子が力ある方の右の座につき、そして天の雲と共に来るのを見ることになります。すると大祭司は自分の衣を引き裂いて言った。この男は神を冒涜した。なぜこれ以上証人が必要か。なんとあなた方は今神を冒涜する言葉を聞いたのだ。どう思うか。すると彼は死に値すると答えた。それから彼らはイエスの顔に唾をかけ拳で殴った。またある者たちはイエスを平手で打って、当ててみろキリスト、お前を打ったのは誰だと言った。本日は週報にありますように教会歴では主路の主日となっています。イエス・キリストが十字架にかけられる1週間前にエルサレムに入城されたことを記念するのが主路の主日です。群衆たちが夏目ヤシの枝を持ってイエスを迎えたためです。主路の主日、あるいは枝の主日とも言われます。そしてこの日から受難週が始まります。今週の金曜日が受難日となり、そして日曜日が復活祭となるわけです。主イエスの受難を深く覚えてこそイースターの喜びもまた深いものとなります。そういうわけで今朝は主イエスの十字架に至る道を共にたどり覚え、それぞれに語りかけられる神の御声に聞き従う時となれば幸いです。今日の箇所には主イエスがゲッセマネの園で捕らえられ連行された大祭司の官邸において起きたことが記されています。57節と58節にありますように、時の大祭司カヤパ、そのもとに律法学者たち、長老たちといった指導者たちが集まっていました。大祭司のもとにいる祭司長たちもそこにいたことは書くまでもないことでした。 主イエスが連れてこられる時間にしっかりとそこに集まっているということが意味していたことは何でしょうか。それは彼ら全員がユダの裏切りを含むこの計画、陰謀、ナザレのイエスを抹殺しようという一大プロジェクトに関わっていたということです。彼らは用意周到にその計画を実行し、大祭司の家で待ち構えていました。普段あまり仲が良くないであろうサドカイ派もパリサイ派もここではしっかりと手を結んでいました。また59節を読みますと、ここに集っていた人々は祭司長たちとユダヤの最高法院の議員たち、サンヘドリンの議員たちであったことが分かります。最高法院の71名の全員がいたとは限りませんが、少なくとも主イエスを滅ぼすことに熱意を持つメンバーたちがこの時点で集まっていたと考えられます。何のために集まっていたのか、彼らの目的ははっきりしていました。それはイエスを取り調べて、その罪を特定し、最高法院としての合意を得ることでした。その先にある目的は、ユダヤ人全体の代表としてその罪を明らかにした上で、イエスを総督ピラトに引き渡し死刑に処するよう訴えることでした。というのも、ローマ皇帝の支配下においてユダヤの最高法院には誰かを処刑する権限は与えられていなかったからです。その権限はローマから任じられた領主か、あるいはローマの総督にしか与えられていなかったと考えられます。そのため、ここでの審議は正式な裁判ではありませんでした。法的権限の伴う正式な裁判はローマ総督ピラトによって行われなければなりませんでした。ですから、ここでの取り調べはあくまでその前段階として、正式な裁判に至らせるために必要なこととして行われたものでした。そういう意味で正式な裁判とは言えず、真夜中の暗闇の中で非公式に行われたことでした。しかし、だからといってこの出来事には重大な意義がありました。ユダヤ人の指導者たちが一堂に会し、その総意として主イエスを罪ありとし、異邦人の手に引き渡すことを決めたのです。ヨハネの福音書1章11節に、この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかったとあることが、この出来事で明らかにされています。イスラエルが自分たちの誠の王であられるお方を拒絶し、本来なら命がけで仕えてお守りすべきお方を異邦人の手に自ら引き渡したということが、その意味することです。自分たちのメシアを拒み死に追いやるという御民の罪が、これによって確定しました。私たちにとって、もちろんそれはイスラエルだけの罪ということではなくて、私たちを含む全人類の罪を表すことでした。そういう出来事でした。そのような意味でも重大な出来事でした。59節から取り調べが始まっていきます。さて、祭司長たちと最高法院全体はイエスを死刑にするためにイエスに不利な偽証を得ようとした。彼らの目的がはっきりとここに書かれています。イエスを死刑にするため、これが最初から彼らの目標であり、また彼らの最終目標であり、そこに至るためのここでの目的は、当面の目的はイエスに不利な偽証を得ることでした。 偽証、つまり偽りの証言を得ることを最初から目的としていたというのは、これは普通のことではありません。普通であれば真実な証言を得ようとする、それが公正な裁きです。しかしそうではなく、最初から偽りの証言を目的にしているのです。これが意味していることは何でしょうか。それはこのお方には罪が何もなかったということです。そのことを敵対者たちでさえよく分かっていたのです。だからとにかく何でもいいから、イエスにとって不利となるなら、どんなことでもでっち上げでもいいから、それらしく聞こえるような証言を得ようとしたということです。つまりこの聞き取り調査は全く公正なものではなく、結論ありきの不正なものでしかありませんでした。その結論を得るために多くの偽証人が出てきて、次々と証言をしていきましたが、ろくなものはありませんでした。イスラエルでは律法によって2人以上の証言がなければ死罪に定めることは許されませんでした。しかし複数人の証言が一貫していて本当らしく聞こえるようなものはなかったということです。それが証拠は得られなかったということです。どれも口から出まかせであることがすぐわかるようなものばかりでした。しかし最後に出てきた2人は証言がある程度一致していたようです。その証言の内容は、この人は、私は神の神殿を壊してそれを3日で建て直すことができると言いましたというものでした。この証言は確かに巧妙な、ある意味で巧妙なものでした。いい加減に聞いただけでは、確かにイエス様はそのようなことを言っていたなと思わせるに十分なものです。もちろん実際にはこれも偽りでした。ヨハネの福音書2章19節の記事では、主イエスは実際にはこのように言われています。この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれをよみがえらせる。ここで主イエスはご自分の体のことを指して言われました。復活の御業を予告されたのです。それが理解できなかったのは仕方ないとしても、大きく異なる点は、主イエスはこの神殿を壊してみなさいと言われたのに、ここでの偽証言は、私は神の神殿を壊してと言い換えているのです。イエス様がご自身でエルサレム神殿を破壊するという意味にすり替えてしまっているのです。エルサレム神殿はユダヤの民にとって神のご栄光の象徴です。また宗教的にも政治的にも文化的にも民の心の拠り所、アイデンティティであり、また大祭司や律法学者のような人々の指導体制の権威の源泉でもありました。エルサレム神殿を壊すというのはそのすべてに対する挑戦であり攻撃であるとみなされうることでした。確かにそれはイエスを不利にする偽証言といえるものであり、大祭司はその機を見逃しませんでした。62節からお読みします。そこで大祭司が立ち上がりイエスに言った。何も答えないのか。この人たちがお前に不利な証言をしているのはどういうことか。しかしイエスは黙っておられた。これまでの全く信憑性に欠けた証言とは異なり、本人の弁明が要求されるレベルの証言であると大祭司は考え、主イエスに反論を求めました。しかし主イエスは何もお答えにならず、 黙っておられた、沈黙されたのです。なぜでしょうか。もちろんシエスはこの偽証言に対し、その気があれば十分な説得力を持って反論することがおできになったはずです。しかしそうはなさいませんでした。なぜならば、それは私たちのすべての罪をご自分のものとして担っておられたからです。ゲッセマネの園で祈られたように、神の御心がなることを最優先とし、神の御怒りの杯を飲み干そうとしておられたからです。それゆえシエスは黙っておられました。著者はこのイエスの沈黙を強調しています。それはまさにイザヤ書53章にある主のしもべの姿でした。彼は痛めつけられ苦しんだ、だが口を開かない、ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。イザヤ書53章7節です。まさにこれからほふられようとしている子羊のように、シエスは黙っておられました。全く正しいお方であるにもかかわらず、何の反論もなさらなかったのです。それは私たち一人一人のためであったということを覚えましょう。このように何もお答えにならないシエスに業を煮やした大祭司は、より大胆な行動に出ます。そこで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってお前に命じる。お前は神の子キリストなのか、答えよ。そのように神殿を上回るような権威を主張するということは、自分を神の子キリストであるとしているのかという質問です。シエスが弟子たちだけにはっきりと語られたことや、あるいはペテロによる信仰告白の内容など、あらかじめユダから聞いていたのかもしれません。同じ主張を最高法院の前でさせることが大祭司の思惑としてあったのでしょう。その思惑を果たすためでしょうか。私は生ける神によってお前に命じる。そのようにイスラエルの大祭司としての権威を最大限に用いて命令を下しました。生ける神ご自身であるイエスに対して、一人の罪人に過ぎない大祭司がこのような命令を下したというのが事の真相であるわけですが、それでもシエスはこの命令にお答えになりました。一人の人間として、一人のユダヤ人として、大祭司が生ける神によって命じた言葉に対してシエスは従われました。またその問いに答えることは、十字架の死が避けられるようになるどころか、逆にいよいよその方向に向かわせるものでありました。そのお答えが64節です。イエスは彼に言われた。あなたが言った通りです。お前は神の子キリストなのか、すなわちメシアなのかという問いに対して、あなたが言った通りだとお答えになりました。これまでシエスは公の場ではっきりと自分はキリストであるメシアであるとは言明することは避けてこられました。そうではなく、異なる表現で間接的に語ってこられました。しかしもはやここではその必要はありませんでした。 なぜなら神のご計画に沿って十字架に向かわれるその時がすでに来た時が満ちたからです。それご自分が神の子キリストであられるということを公の場ではっきりと認められたのです。しかしそれだけではありませんでした。主イエスはメシアの真実を明らかにしていかれます。というのも大祭司の考えるメシアと真実のメシアには大きなギャップがあったからです。お前は神の子キリストなのかという表現、その言葉はその通り正しい。しかし神の子キリストという言葉の中身について大祭司の理解は間違っている。だから主イエスはその間違いを修正されます。真実を明らかにされます。しかし私はあなた方に言います、あなた方は今から後に人の子が力ある方の右の座につき、そして天の雲と共に来るのを見ることになります。主イエスは旧約聖書にある予言の表現を用いて語られました。天の雲と共に来るとあるので、これは再臨のことを指しているのだとクリスチャンは短絡的に捉えてしまうかもしれませんが、もう少しきちんと考える必要があります。というのもダニエル書の予言では天の雲と共に来るというのは、これは永遠の主権を受けるということ、そのセットで語られているからです。ですからこれらの表現は再臨というよりも、第一にメシアの権威がどれほど高いものであるかということを物語っているわけです。そのような観点から理解する必要があります。あなた方はそれを目にするというのは、主イエスが十字架にかかられ復活し、そして天に昇られ、それは直接彼らは見なかったかもしれませんが、しかしその結果として多くの人々がこのお方を神の御子として、神の御座についておられるお方としてあがめ信仰するようになった、そのことをですね、彼らは実際見ることになったわけです。力ある方とはもちろん全能の神のことです。全能の神の右の座に着かれる、これは文字通り椅子に座るということではなく一種の比喩表現です。右や右手、それは聖書では力や権威を象徴するものです。また着座するという行為は王権や主権を受けることを意味します。天の雲と共に来るという表現もダニエル書で同じような意味で用いられています。したがってメシアは全能の神の力、主権、権威を共有する存在であると主イエスは明らかにされたのです。大祭司をはじめとするユダヤ人たちの考えるメシアはそのような存在ではありませんでした。あくまで地上における政治的な権威者であり、地上のイスラエル王国の王となるということを期待していました。そのような小さなメシア感を主イエスは否定されました。主イエスの働きにおける大きな争点は、このお方がメシアかどうかということだけではなく、むしろこの点にありました。メシアとはどのような存在なのかということです。ただ単に自分がメシアであると主張するだけではそこまでの反感は得なかったかもしれません。しかしメシアとは神の永遠の主権と力を持つ、まさに神に等しい存在であるということ、 そしてそれが他ならぬ主イエスご自身であられると主張されたことが、主イエスを十字架の死へ向かわせる決定だとなったのです。これは今を生きる私たちにとっても重要な真理です。メシアは私たちの地上における願望や野望を叶えるために存在するような小さなお方ではありません。そうではなく、天においても地においてもすべての権威を持っておられる永遠の主権者であられて、私たちがひれ伏して従うべきお方であるということ、そのことを覚えたいものです。この御言葉に対する大祭司の反応が65節とまた66節です。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。この男は神を冒涜した。なぜこれ以上証人が必要か。なんとあなた方は今神を冒涜する言葉を聞いたのだ、どう思うか。すると彼は死に値すると答えた。衣を引き裂くという行為は一つの重大な意思表示です。それは神に対する重大な罪が明らかになった際、その罪を嘆き悲しみ、自分はその罪に絶対に組み去らないということを明らかにする意味がありました。しかも大祭司がそれをしたということにその重みがあります。シエスがご自分のことを神と等しいメシアであると考えていることは重大な決定的な罪であると、冒涜であると、ユダヤの宗教の最高指導者が認定したということです。それは神への冒涜であると大祭司は判定し、その場にいた他の指導者たちもそれに同意をしました。冒涜というのは、それは死に値する罪でありました。このようにしてユダヤの最高法院の中で共通理解合意が得られ、彼らの目的は果たされ、計画通りにことが進みました。確かにもし主イエスが本当はメシアでなかったのであれば、この採決は正しいということになります。確かにメシアでない誰かがこのような主張をしたのであれば、それはまさしく神への冒涜となるからです。それを許すことはまかり通らないことであり、その罪を裁くことは大祭司として当然の責務、義務でした。彼らはそうしなければなりませんでした。しかしそれが真実であったならどうでしょうか。それは真実なのですから冒涜とはなりません。それどころか、彼らはこのお方にひれ伏して従うべき、服従すべきであるということになります。なぜなら神の子キリストであるからです。つまり大祭司と指導者たちはこのお方の前に立たされたときに、二つの選択肢しか持つことができませんでした。主イエスは永遠の主権者であると認めひれ伏すか、あるいはそれを神への冒涜として否定し、このお方を拒絶し敵対するか、ひれ伏すか敵になるか、どちらかしかなかったのです。自分たちの計画通り、思い通りことが進み、憎き敵の身柄を手中に収め、その罪を暴き出したつもりになっていた彼らでしたが、実は同時に彼らは永遠の主権者、天と地の裁き主なるお方の前に立っており、立たされており、自分たちの永遠の行き先を決定づける選択に迫られたのです。 これはすべての人に当てはまる霊的な現実です。キリストの福音を聞いてその内容を十分に理解したならば、その人はこのお方にひれ伏して従うか、あるいは敵となるか、そのどちらかを選ばなければならなくなります。それは弓道中の人々に限ったことではありません。いや、むしろクリスチャンこそその選択にいつも迫られているのです。神の御教えに従わないという選択肢を、たとえそれが小さなことであっても、その選択をし続けていくときに、いつの間にか初めの愛は失われていき、それどころか主イエスに対する敵愾心を抱くようになってしまうのです。それはなんと恐ろしいことではないでしょうか。聖霊の助けにより頼みつつ、主イエスを真心から愛し、その権威の前に伏して従い続ける私たちでありたいと切に願わされます。さて、この男は神を冒涜した、死に値するという最高法院の合意に基づいて次に行われたことは、永遠の主権者に対する冒涜行為でした。67節と68節です。それから彼らはイエスの顔に唾をかけ拳で殴った。またある者たちはイエスを平手で打って、当ててみろキリスト、お前を撃ったのは誰だと言った。昨年の聖地旅行でもこの大祭司カヤパの邸宅跡とされる場所に行くことができました。そこには囚人を閉じ込めておくための大きな穴がありました。またこのような裁判が行われうるそういうスペースには囚人を縛りつけておくための岩肌に打ち付けられた杭を見ることもできました。シエスもそのような場所に縛りつけられていたのかもしれません。彼らはシエスの顔に唾をかけ、殴り、侮辱することで、自分たちは神への冒涜に組みさないという意思を示しました。そのようにして身の潔白を主張したつもりでいました。このようにして罪人たちが罪なきお方を罪ありとし裁く姿、そこにもイザヤ書の預言が思い起こされます。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、神に罰せられ打たれ苦しめられたのだと、イザヤ書53章4節です。私たちの罪を担われたのに、私たちは思った、この人が神を冒涜しているから罰せられ打たれ苦しめられ当然なのだと、そのように考えたのです。いや、彼らだけではなく、神に敵対してかつて生きてきたという意味で私たちも同じことをしてきたのではないでしょうか。彼らの姿は全ての罪人の姿であり、私たちの姿でもあります。主イエスの顔に唾をかける、このような主イエスの受難を覚えることは私たちの罪深さを覚えることでもあります。だからこその復活の喜びがその先に待っているのです。さて、以上が非公式に行われた主イエスに対するユダヤ人たちの裁きでした。主イエスはこのようにして罪人たちの犯行を忍ばれました。 それは私たち一人一人のためでした。先ほど読みましたイザヤ書53章4節、またそれに加えて5節までこのようにあります。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、神に罰せられ打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。罪なきお方が刺され砕かれ、それと引き換えにどこまでも罪深い私たちに平安と癒しがもたらされました。この救い主に対して私たちはどのように応答すべきでしょうか。どのように生きるべきでしょうか。それでは終わりにお祈りいたします。天にいます私たちの父なる神様、恵みと誠に満ちておられるあなたの聖なる御名を賛美いたします。罪人たちの激しい反抗を忍ばれた主イエスの御姿を仰ぎ見るとき、私たちは自らの罪深さを恥じるしかないものです。しかし同時にそのような私たちのためにこそ主イエスは苦しみを受けてくださったことを覚えて感謝を捧げます。どうかこのお方の敵となるのではなく、このお方の真実な愛に応え伏して聞き従う私たちとならせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。